At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
大竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子雅さんです。
どうも、
はい、
こんばんは。あ、こんにちは。
先生、大丈夫ですか。
いや、ちょっとね、原稿書いてて、はい、夜も昼もなくなってんだけど、はいはい、いやね、ちょっと、うん、総裁選で、うん、コロナのことについてもね、うん、みんな誰も批判しないんで、うん、すっごいおかしいことばっかり言ってんのに、うん、なんか例えばワクチンパスポートみたいなこと一生懸命言ってるじゃないですか。新聞も言ったりしてんだけど、はい、うん、失敗してんじゃん、だって世界で、うん、まあ、イギリスはそれやって、うん、それで今感染が3万人台かな、うん、で死者が200人前後でしょ、うん、それからイスラエルはワクチン相当打ったのに、うん、もうみんなやっぱり中和抗体が減ってきちゃっていて、はい、それで、うん、エクモが足りなくなってるとかね、感染がすごくて、うん、それからアメリカも、うん、あれですよね、うん、の2000人ぐらい死んでんじゃないのかな、うん、今もう亡くなってる。
日本はエクモ足りなかったすんの、まだ。
いや、今はだいぶそれは緩和してきてるけど、う
ん、足りないって言われてからずいぶん時間が経ったから、そうそうそう、今足りなかったと思うん
だよ。それよりも、まあ、ステロイドが薬がなくなったとか、うん、たくさんその自宅 待機というか自宅療養だったので、うん、そういうことが起きてるんだけど、うん、だってブレイクスルー感染が4割ぐらい起きてるのに、うん、ワクチンパスポートでまた規制緩和して何が起きるのか普通に考えれば分かると思うんだけど、大の新聞もテレビもそういうこと言ってるし、総裁選の候補もそんなこと言ってるんだけど、ちょっとおかしいんじゃないの。なんかロックダウンを検討するとか、これも狂ってるでしょ、うん、いや、それは感染拡大の時期には人流制限は必要だけど、うん、ある意味で今人流は増えてても、どんどん感染者数が減ってるわけで、はい、ウイルスは自壊してるんですよ、う
ん、まあ、自ら壊れてってる、
自ら壊れていってる、うん、はい、それはインフルエンザでもそうなんですけど、うん、まあ、小玉が言ってアイゲンのエラーカタストロフィーの限界という議論ですけど、うんうん、その限界を超えるような変異株も出てきてるってことでしょ。だから多分分かんない、ちゃんとゲノムで解析してないんで、うん、デルタ株のまたプラス、デルタ株プラスみたいのが出てる可能性があるじゃないですか。ブレイクスルー感染体に、どこだっけ、伊勢崎だっけ、うん、群馬の伊勢崎の医療機関で25人のクラスターが出て、24人が実は2回とも接種してたと、はい、それから福井の越前市の介護施設で33人感染したけど、ほとんど全員2回の接種が終わった後だっていうことは、ブレイクスルーになってるし、ひょっとしたらデルタ株のプラスみたいなマイナーなね、チェンジが起きてるかもしれないんで、それじゃあ調べてるのかって、調べてないよね。それでワクチンパスポートって、なんか GoTo キャンペーンとか東京オリンピックとかの失敗のなんか繰り返しでしょ。今の自公政権とメディアが共謀してどんどん人を殺してるんですよ、これ。とんでもないなと思うのは、
ただあえてちょっと反論めいたことを言わせてもらうと、もう ここまでやってきて、まあ、よその国も含めてですけども、こうウィズアウトコロナはできなかったと、だからウィズコロナっていう方向でしか問題は進んでいかないんじゃないかっていう、その上にあるワクチンパスポートとかっていうのはそれに乗っかった話ですよね。
だから失敗したんですよ、うん、今イギリスもアメリカも失敗してるんですよ、うんうんうん、ワクチンパスポートで、うんうん、しきりに最近アメリカはワクチンじゃなくて、うん、マスクしてくれとか、うん、急に言い方変えて義務化するとかいうような議論が出て、うん、ネジをもう一回巻き直してるわけですよ、うん、イギリスはそうやって、まあ、どんどんワクチンで大丈夫だやったけど、データが6月までのデータってアルファ株のイギリス株じゃないですか、うん、 デルタ株に基づいてないんだもん。
なるほど。
だから今起きてることはもうちょっと慎重じゃなきゃいけないのに、データ取ってないから、この国は検査全くしないからこういうことが起きちゃうわけですよ。
なんかその総裁選のコロナ対策の部分聞くと、まだなんか私最悪のことってまだあの楽観論でやろうとしてる感じがした。
ていうかあの人たち死人が出てることに対して痛みも何もないとしか思えない、僕はそういう気分になった。それはあの、大竹さんもう一度取り上げたんですけど、水曜日、この宝島社の、
2年にわたる全面広告、
ね、カラーですね、しかもフルカラーです、
朝日に、日本経済新聞読売かな、出たのは、国民は自宅で見殺しにされようとしていると、今も一人で亡くなっている人がいると、涙が出ると、怒りと悲しみでいっぱいになると、この国はいつからこんなことになってしまったのかと、命は自分で守るしかないのかと、こういうなんか、総裁選の中にこう浮かれてそういうやってるわけじゃないですか。で死者がもう1万7400人になって、僕簡単にカウントできるのは、この、9月17日に総裁選の公示があったから、16日の数字を元にして、昨日までの1週間どのくらいの方が亡くなったのかって、342人、1人ですよ。このままいか、その亡くなってる方に対する感性が全くないままに、総裁選が終わるまでに多分500人は簡単に超えるでしょ。でそういうなんか政治家の感覚のおかしさっていうのが、必死に何か、じゃあ例えば野戦病院とかいうのがさ、感染が減ってきたから、次に備えればいいやみたいに、じゃあここで実際にやってるのは自治体の人たちが、例えば横浜市がステロイドを一生懸命自宅療養で、市長選になったらすぐにその配ったとかね、当たり前のことができてないわけですよ。それでだいぶ救われたとかね、そういう命を救うために何をやらなきゃいけないかっていうことについて、きちんとしたなんかこうやるべきこと、例えばワクチンパスポートよりは今きちんと解析をして、それでデルタ株の変異株が起きてないかどうか、それから検疫を強力にやんなきゃいけないわけじゃないですか。それやって成功してるのは台湾はもうゼロ死者ゼロだし、ニュージーランドとかオーストラリアははるかに他の国よりも楽になってるわけですよ。
外国から入ってこないように
するってことですね。そうそう。だから例えば3回ぐらい PCR 検査して基地隔離するとかね、成田の周辺なんかさ、ホテルなんか余ってんだからさ、
結局初動でやり方間違えたから、それを絶対認めたくない人たちが、
そう失敗したやつが、そうだよ、自分たちがなんか間違ったことを改めれないでいるから、こうやっぱり徹底的に追及するのがメディアなのに、メディアが全く追及しないから野放しになってるんですよ。僕はとてもまずいなと思っていて、でこれで例えばさっき言ったブレイクスルー感染がどんどん広がって、デルタ株プラスみたいのが出てたとすると、第6波来ちゃうじゃないですか。来ないために何をしたらいいかっていうことを一生懸命やらなきゃいけないのにダメになってて、ワクチンも、もうワクチン報道がひどくて、朝見るとね、ワクチンすごい頑張ってますってやってるわけですよ。で、9割やって、2回目も5割まで来ましたと。だって数字見ればわかりますけど、1日あたりの接種率はどんどん減ってるわけですよ。接種回数がね。で、しかも、64歳以下は3割台なんですよ、どこも。30% 前後なんですよ。
この周りのね、若い人たちも、今週初めて1回目ですとか、いう話、たくさん聞きますね。
そうですよ。それで、河野さんはそうですけど、菅政権は4月19日に9月分ワクチンを、全国民確保する、したって言ってるわけでしょ、それから5月連休中にモデルナのワクチンがないのをだ隠してたのも河野大臣でしょ、7月までね。それがワクチン行政混乱して、今、じゃあ何が起きてるかって言ったら、ホームページ見てください。板橋区のホームページ見れば、85% いきなり削減になってるんですよ。で、つまり 76% までワクチンの、その、接種率、全体の接種率が 76% で打ち止めですと。いう数しか来てないと。でもう悲鳴上げてる状態。それから、新宿区は10万 回ずつね、毎月8月もやろうとしてたけど、5万5000しか来ないと。で渋谷から1万7000借りてなんとか、間に合わせたとか、中野区はもう1回目の予約もできなくなってますと。
そのなんかね、市区町村レベル、自治体レベルで違うっていうのはすごいよね。
つまり一生懸命やったところはたくさん来るって思ったから、一生懸命やったんだけど、一生懸命やったら他の自治体よりも高くなったんで止めちゃったんです。
供給がストップしちゃったっ
ていう。そう。で、76% で打ち止めだったら、全国民分確保なんて全くのデタラメ嘘じゃないですか。これ責任追及しないで総裁選なんてバカすぎますよ。僕が見て。もうひどすぎる。だって、今亡くなってるのは、東京オリンピック強行でやったのは40代、50代ですよ。
はい。
ワクチンが届かなかった人ですよ。で、今もそういう人たちがたくさんいるのに、それ、毎日のように亡くなられてる方に50代が入ってない日はないくらいですよ。で40代とかね。だからそういう事態で、じゃあもうブレイクスルー感染があったら3回目やんなきゃいけなくなっていて、まあもうイスラエルとかイギリスとか始まっちゃってるわけじゃないですか。でワクチン大臣は12月頃からやるかとかいうようなのんびりした話がわーっと出てて、
3回目の接種ですね。
そう、3回目それがニュースになってるわけですよ。僕なんかね、ちょっと感覚麻痺がひどすぎる。人の命を考えたら必死に私は今こういうことやってますってことを、実は総裁選出てるんだったら訴えなきゃいけないわけですよ、はい、じゃあ他の候補はその問題について今そこでどれだけのワクチンがどれだけ足りなくなってるのか、病床が足りなくなってるのか、じゃあ今、ね、変異株も含めて次の感染をどうやって防ぐのかいうことを必死に何か言わなきゃいけない。何にも言ってないんだよ。お互い何もしない同士だから批判もしないで何か一見対立してるかのように見えながら、実は本質的に何もしてないってこと
だ。だってもともと権力の中枢にいた人たちが何もしなかった、ね、
金子さんがおっしゃるそのワクチンに対して、コロナに対して打てる手っていう、全然打ってないっていうのは一方であるとして、ワクチンパスポートの議論でやっぱりなんとか経済を回さないと困窮している人はどんどん増えてきちゃうっていうようなことをよく言われますが、これに対する対策考え方っていうのはどういうふうに考え
たらいいでしょう。だからそれをちゃんとした根本的なことをやらないで人流抑制しかしなかったから10月で GoTo キャンペーンをやっちゃったわけじゃないですか。あの時に僕らずっと言ってたのは、要するに感染集積地を徹底検査して隔離して、まず母数を小さくしましょうと、それから少しずつ緩めていきましょうと、狭い範囲でっていう根本的にやらなきゃいけない手を打ってないわけですよ。でおまけにオリンピックの時も外の外国の要するに入国検疫を緩和しちゃって変異株入れちゃったわけですよ。でどんどんオリンピック、でもそこで一生懸命食い止めてればこんなひどくならなかったはずですよ。
絶対なんかその
順番が違うってことですね、
やるべきことをやってないのに経済と両立っていうから失敗するわけです。
それでそれはきちんとした因果関係が認められないとかって言うんだけど、でもたとえそういう金子先生みたいな意見を聞いてたら違った未来だった今なんじゃないかっていうふうに考えないから失敗しちゃうんだ。
いやそれもそうだし、最近見たのは河合夫妻の1億5000万円の
あれ広告じゃチラシとかに使ったっていうけど1億分ってどんくらい。
そうでしょ、だから
びっくりしちゃう。
実際にさ犯人で有罪になった人の声を聞いて、それで1億5000万円は選挙の対策に使いませんでした。そんなバカな話ないじゃない。
チラシとかに使ったって言ってるんだけど、
だから客観的なデータに基づいてしっかり検証して、で何が起きたかを真実を見極めようとする態度がないから、反省ないから、ワクチンやコロナ対策も同じことになっちゃうんですよ。
でもあれどうして河合さんから側の一方の変な意見、
犯人から聞いたって何の意味もない。
本当だよ。
なんとなくの感覚で議論が進んでいて、その方向性で物が進んでるからとんでもないことになってるっていう、きちんとデータ取って調べてそれに基づいた対策って、それができてから経済のことを考えるっていう順番を考えるっていう。
だからコロナの方もね、今日9月の24日じゃない、この時点ではさ、やっぱ打ちたいっていう希望のある人は全て打ってなくちゃおかしいっていう時間帯だよね、どう考えても。この9月も24日もうすぐ10月に入っちゃうわけだから、 こうやるって言ってたのがそこが滞っててっていう今の状態を引きずってて、うん、金子さんがこの第6波をとっても心配するって形になっちゃってるわけだよね。
意見広告の感覚をみんな失わないでほしいんですよ、うんうんうん、涙が出る怒りと悲しみでいっぱいになるっていうね、うんうん、い
や 大切なことだよ、
うん、本当にそうだと思います、う
ん、その広告はあの宝島社の広告はね、うん、海堂健さんがこの番組に来た時に番組でも一緒に、うん、まあ、紹介させていただきましたけどもね、
はい、すごくいい広告でしたよ、うん、
ありがとうございました。大竹紳士交友録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。